ゲドさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
いや、だいぶ回数も重ねてまいりましたね。
そうですね。
はい。これが何回目ですか ?9 回目
?9 回目。
9回目ですって。もうすぐ2桁ですね。
もうちょっとで10回ですね。
10回です。今日もよろしくお願いいたします。今日は何のお話しましょう。手ぶらできちゃいましたけど。
前に音楽の話したじゃないですか。はい、それで、こう、その時によってブームがあるみたいな。
はい。
で、最近ね、またね、ブルースがね。
ブルース?
ブルースが好きで。
今のマイブームですか?まあ、
そうなんですよ。なんか、またブルース聴きたくなる時期になってて。はい。定期的に来るんですけどね。
あ、ブルースの時期がですか?
そう、
ちなみにどういうローテーションなんですか?
定期的。いや、ローテーション別にないんですけど。
はい。
比較的ね、こう、夏になってくるとレゲエ聴きたいとかっていうのはありますね。
季節もんなんですね。
なんか、そういう、自分でパターンを別に探ってるわけじゃないんですけどね。はい、なんとなく、定期的に来るんですよね。
ブルースは、昔のっていうか、昔のブルースですか?
そうですね。ブルースってもう、多分今あんまり、やってる人いないんじゃないかな。
あ、そうなんですか。なんか、多分言い方難しいですけど、アフリカンアメリカンの音楽ですよね。
もう、はい、そう、はい。そこね、根が深いんですよ。そこも興味深いところでね。
はい、
うん。この、ブルースを、ね、なかなか出会わないですよね、普通は。ブルースを聴こうっていう、にはあんまりならないですよね。
はい。
古い音楽で、ね、本当に古いから100年前ぐらいの音楽だから。
ああ、そうなんですね。
始まったのはね。うん。だから、俺ね、高校の時に友達がバンドやってたんですよ。
はい。
それで、そいつがローリングストーンズの大ファンで、はい、で、そいつの影響で、ローリングストーンズってね、ブルースなんですよ。ブルースから、
あ、そうなんですか。
ブルースが好きな人たちで始まったバンドなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう。それでローリングストーンズって名前もね、
はい、
多分、マディ・ウォーターズってブルースシンガーがいて、はい、その人のローリングストーンっていう曲があって、それをね、多分それから名前取ってるんですよ、ローリングストーンズって。それでね、それでなんか、ブルースも興味持って、でね、昔ね、なんか、深夜番組で、突然、
はい、
ブルースのライブとかをやってる番組があったりなんかして。
あ、そうなんですか。
そう。それで、
海外のですか?
うん、海外もう、はい、昔、向こうのライブの映像を、突然深夜に流すみたいな番組がたまにあって、
はい、
それを、あ、やってるなんつって思って見てて、
はい、
ほんでね、だんだん好きになったんですよね。で、ちょっとブルース興味深いから、
はい、
ちょっと、聞いてもらいたいな、みたいな。それでちょっと、話してみようかなと。
はい。
うん、
ブルースって、僕、その音楽結構ジャンル詳しくないんであれなんですけど、うん、こう、定義としては、
うん、
どこになるんですか?その、ローリングストーンズって、ロックかと勝手に思ってたんですけど。
そう、はい。それがね、すごく根深いんだよね、ブルースって。
はい。
うん、もともとは、奴隷だったじゃない。
はい。
それで、その当時の、麺の畑の、
はい、
うん、とこでみんな働いてて、はい、そんで、そこで、余興で弾いてたんだって。
ああ、そうなんですね。
う
ん、
そう。それで、打楽器はね、禁止されたんだって。
あ、そうなんですか、
うん、
そうなんですか、なんで打楽器がダメなんですか、
ダメだったの。アフリカの宗教を始められちゃ困るからって。
あ、そうなんですか、
そう。何の宗教かわからないけど、アフリカに昔からあるその人たちがやってる宗教を始められてしまったら危険な、
それはなんか
危険が迫るから。
打楽器を使う、あれなんですね。
白人たちに危険が迫るからってって、打楽器は禁止されてたんです
。
で、ギターでやってたんだよね。
あ、そうなんですね。
ギターと、あとブルースハープっていうのがね、ハーモニカ。
はい、
それでやってたんだって。うん、
あ、じゃあ基本は、打楽器の音がない音楽なんですか?
そう、打楽器は最初はね。
最初は
なかった、はい。打楽器は。もうギターで、
はい、
ギターとブルースハープでやってたんだよね。 そうそうそう。んでね、ちょっと俺のおすすめブルース紹介していいですか？
ゲドさんプレイリストが。
そうそうそうそう。
これはこの間ご紹介いただいたプレイリストとは別であるんですか？
そう、ブルースね、俺の好きなおすすめブルース曲を。
ブルース曲。
うん。ちょっと。で、その深夜にやってた番組が。
はい、先ほどおっしゃ
ってたじゃないですか。はい、それね、その時にね、この、見たやつ、ライブで、はい、バディガイとジュニアウェルズっていう人が、
はいはい、
やってたやつなんだけど。
何年ぐらいの人なんですか？
ね、1950年代ぐらいに活躍した人かな。多分。で、その人たち、別々のブルースシンガーなんだけど、はい、だけど、バディガイっていうのはギターでね、はい、ジュニアウェルズっていうのは歌を歌って、はい、で、あと、ブルースハープやってっていう、はい、それがね、むちゃくちゃかっこよくてね、今でもね、多分ね、YouTube とかに上がってると思う、ジョン・メヨールっていう人のライブに、
はい、
ジョン・メイ・オール&ブルース・バスターズっていう人たちの、
は
い、
ブルース・バスターズ
っていう、ライブにゲストで出てて、
はい、
その人たちが。それで、まあ、この人たちのもう本当に代表的な曲なんだけど、はい、ミッシング・ウィズ・ザ・キッドっていう、
はい、
これがね、むちゃくちゃかっこいいから、ちょっと聞いたらすぐに検索して YouTube で。
そうです
ね。これむちゃくちゃかっこいいから、うん。
これはもう、スポティファイに入って
る。あ、スポティファイにまだ入ってるけど、でも、はい、ライブで見てほしい。
あ、ライブで。
ライブはね、めちゃくちゃかっこいいよ。ジュニアウェルズがね、めちゃくちゃかっこいいから。これで、俺、うわ、かっこいいなと思って、これでブルース聴き始めたんですよ。
僕はじゃあ原点なんですね。
ゲドさんの。これ、ミッシング・ウィザ・キッドね。うん。これ、ライブでぜひ見てほしい。
ライブで。
ライブ。
はい、動いてる状態。
うん、すごいかっこいい。そう、ね。で、聞いててね、好きになったのがね、
あ、
かかっちゃった。
権利が。
もう、
そういう曲調がブルースですね。
そうそうそう。
あ、今も、一瞬聞こえましたね。
ブルースでこれ聞いてて、もうブルース好きな人には、もう本当の基本の基本になると思うんだけど、
はい、
マディ・ウォーターズってね、
マディ・ウォーターズ
さっき言ったこう、ローリング・ストーンっていう、ね、
はい、
マディ・ウォーターズってこう、もう多分ね、50年代ぐらいに出てきたブルースがあるんだよね、
はい、
シカゴ・ブルースっていうジャンルになるんだけど、それはね、エレキギターとかね、もう、ドラムスも出てくるし、
はい、
バンドなのよ。ブルースバンドなのよ。
基本というか、そう、原点から少し進化してる
んですね。そうそうそうそう、はい。シカゴブルースって、一番最初に出てきたブルースっていうのは、デルタブルースって呼ばれてるのよ。
デルタブルース。
うん、ミシシッピーの、デルタ地、ミシシッピーとか、あっちは南部のデルタ地帯の音楽なんだよね。それがブルースの中ではデルタブルースって言われてて、それが、ちょっと、もう打楽器も使える。ね。それでエレキギターになって、ブルースバンドになって、それを、50年代ぐらいかな。それになって始まったのがシカゴブルース。
シカゴ
のブルースで。で、それの代表的な人が、このマディ・ウォーターズってね。
うん、それは、なんかそのシカゴに何かあったんですか？それともたまたまその人がシカゴにいたんですか？
ね。多分、シカゴにね、黒人さんが多かったんだよね。
あ、
でね、多分ね、南部の黒人さんたちが、はい、もう南部嫌だっつって、東部に行ったんだよね。
はい、
うん、それで、シカゴあたりで始めたんだと思うんだけどね。
はい、その多かった地域で、まあ、当然こう、その、調理ができてくるってことですね、きっと。
そうだね。あとね、フレディ・キングとかね。
はい。
うん。フレディ・キングとマディ・ウォーターズが一番好きかな。セイム・オールのブルースとかね。一番好きなのはこれかな。セイム・オールド・ブルース。
セイムオールドブルース。
うん。あとはね、ハウリングウルフとかね。わかんないもんね。
そうですね。あ、じゃあ聞かせてくださいってのもできないの
かな、ね、
このポッドキャストの、
うん、
あの、むずがゆいとこなんですけど。
あとは、ジョニー・ギター・ワトソンね。ライトニング・ホプキンスとかね。
それはどんどん今、あれですか新しくなってってるんですか今。
いや、もうこれもだから、多分シカゴブルースだよね。
あ、シカゴブルースの。
シカゴブルース。うん。
潮流の中の人たち。
そうそうそう。ティーボーン・ウォーカー。これ、メンフィス、メンフィススリムっていうのはね、やっぱり、プレイの仕方があって、
はい、
この、マディ・ウォーターズとか、フレディ・キングっていうのは、エレキギターを、
はい、
泣くようなギターを弾くわけよ。それが多分、ブルースの、手法なのかもしれないけど。
あ、でもなんかちょっと今想像つきました。
そうそうそう。
はい、
で、このメンフィススリムは、ピアノのブルースなの。
あ、ピアノのブルースなんですか、うん、なんか基本ギターかと思ってました。
ピアノのブルースもいるんだよね。
ね
チャンピオンジャック・ディブリーとかね。ピアノのブルースマンもいるのよね。うん。さっき言った後、バディガイ・ジュニア・ウェルズね。
さっきおっしゃってた
やつ、ね。そうそう。これは、ジュニア・ウェルズっていうのは、この、さっき言った、ブルース・ハープでね。うん、なぜか、この二人は、ずっと、二人で、活動したのかな、
はあ
うん。別々の、個人的にももう有名なブルースマンなんだけど、このミッシング・ウィザ・キッドと二人でやって、それが、これがむちゃくちゃ有名な、ブルース界ではむちゃくちゃ有名な曲で、それを二人でやって、これが有名になっちゃっても、多分、これでほぼ、回ったんじゃないかな。
じゃあもうそれがヒットしちゃったから、こう、一緒に行動せざるを得ないですね、きっと。
もうそうそうそうそうそう。一説には仲が悪かったっていう。
あ、そうなんですか。
噂もあったんだけど。あとは、マジックサムとかね。スイートホームシカゴとか知らない?
スイートホームシカゴとか
知らない?
はい。
あと、ブルースブラザーズとかで。
あ、ブルースブラザーズ?あ、
そう、ブルース
ブラザーズ。あ、そっか、ブルースブラザーズって、あ、ブルースブラザーズは、うん、なんでブルースブラザーズなんですか?ブルースが流れるんですか?劇中で。
ブルースブラザーズは、はい、ジョリエット・ジェイクと、エルド・ブルースっていう名前だよね。
あ、名前ですか、
うん、まあでも、本物の名前じゃ、ブルース・ブラザーズは設定はミュージシャンの設定だから。
あ、なるほど。
そうそうそう。ほんで。
じゃあ、ブルースをやるんですか?
そう、ブルースをやる。うん。だから、あれ映画になる前にさ、
はい。
ただに、ジョン・ベルーシとダン・アイクロイドで、ただ単にバンド作って、ブルース・ブラザーズっていうバンドを作ってやってたんだって。
あ、そうなんですか?
それが映画になったんだって、あれ。
ええー、そうなんですか、
ね、ジョン・ベルーシは、ブルースが好きなんだろうね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あそこ、あの映画もね、面白いよ。
あ、本当ですか。
ブルースファンにはたまらないよ。
ああ、そうなんですね。
うんうん、途中で、ジョン・リー・フッカーとかね。ジョン・リー・フッカーっていう。
有名な人が出てくるんですか?
めちゃくちゃ有名、ジョン・リー・フッカー。ブンブンって知らない?
ブンブンわかるんです。
ブンブンブンブンって知らない?聞いたことないから。
聞いたことない。
あ、本当。この人でもね、ブルースっていうよりね、ブギーだって言われてるね。
ブギー。
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 は
あ、ブルースマンっていうカテゴリーもされるけど、ブギーを作った、ブギーっていうジャンルの音楽を作った人だっていう認識の方がね。
それはじゃあまたその方がブルースを進化させたってことなんですか?
いや、わかんないけど。
また全然違うんです、うん、
この人の、誰かが言ったんだろうね。これはブギーだな、みたいな。言ったんじゃないかな。うん。そう、あれを見たらね、面白いよ。ブルース・ブラザーズ。うん。まあでも、興味があるから面白いだろうけど。でも、あれで俺もね、ちょっと、興味持ったっていうのもあるね。
あ、そうなんですか。
うんうん、ブルース・ブラザーズって映画ね。俺、小学校ぐらいの時じゃないかな。
まあ、結構前ですよね。うん、いくつか出てはいますけど。
そう。
はい、
あ、一番最初のブルース・ブラザーズ、
ね。はい。
で、ちゃんと見たのがね、高校生ぐらいの時でね。
うん、
それも多分、ブルースに興味持って見たんだろうね。うん、したら、あれもね、ブルースに興味の持った人はね、あれ見たらいいかもしれない。
うん、
面白い。 なんで、そこで出てくるのは、スイートホームシカゴで最後に言ってた、はい、そこ、いいとこで出てくるのはスイートホームシカゴって、エンディングのちょい前ぐらいで、
すぐかかる
んですね。一番いいとこで出てくるやつなんだけど、うん。で、これがさ、ブルースをさ、こう、興味持って、こう、辿っていくと、
はい、
必ずね、ロバート・ジョンソンっていう名前が出てくる。
ロバート・ジョンソン。
ロバート・ジョンソン、はい。うん、ロバート・ジョンソンって、もう、1920年か、30年ぐらいの人で、で、この人は、例えば、ローリング・ストーンズが、1930年ぐらいの歌よ、
はい。
エリック・クラプトンとかローリング・ストーンズがカバーしたりとか。
はいはい、あ、じゃあもう。
そうそう。
伝説的な人なんですね。
そうで、マディ、さっき言ったマディ・ウォーターズっていうのが、
はい、
一番尊敬してるのはロバート・ジョンソンだって言ったりとか、うん、で、必ずこの人の名前が出てきて、で、どんなんだだって、こう、俺も、興味湧くじゃない、はい、で、調べてたら、やっぱりミシシッピの、デルタの、
はい、
奴隷の奴隷、もうその時は奴隷じゃないんだけど、
はい、
だけど、
まあ、その、
すごい
流れを組んでる
ってこと
です
ね。すごいことになってんだよね。はいはい、もう、解放はされたんだけど、だけど、やっぱり、
実質はみたいな。
状況はまあ変わんなくて、そんでやっぱり、もう、ただ単に畑で、ほぼ強制労働みたいなのをさせられ、はい、ほぼさせられてて、その中でさっき言ったみたいにこう、ギター持って、
はい、
そこの黒人を楽しまれてる人が出てきて、
はい、
その人たちが、何人も出てきて、それが今度街に行って、ブルースで身を立てようって人が出てきて。
なるほど。音楽で。
うん。それで、ブルースっていう歴史が始まったんだって。
へ
え。だから、これね、根が深いよね。
まあ、ちょっと文化的にそういう、こう、なんて、表現非常に難しい。こう苦境を強いられてた、
そう
の方々じゃないですか。そこ、その人たちが、こう出す文化みたいなものに対して、こう、なんて言ったらいいですか。街では、ちゃんとお金が発生するというか、それをこう、文化としてこう、ペイするものとしてなっていくんですか。
街に行って、
はい、
街角で、やっぱり、今ね、今とそこは変わらないんだけど、街角で、
ストリートミュージシャン
みたいな弾くんだって。そういうと、そこで噂になると、ライブハウスに呼ばれる。
ね、
飲み屋さんの。飲み屋さんがあって、飲み屋さんで、うちで演奏しないかっつって。
そういうことなんですね。
うん、そうなんだって。それで、有名になると、いろんなとこから呼ばれたりとか、もう、原始的な話だよね。
あ、すごいですね。
今のあれじゃ、
はい、
ね、ちょっと、あれが違うけど、それで、レコーディングまで行った人が、
はい、
だブルースマンなんて多分何百人もいたんだよ、ね、
はい、
だけど、やっぱり、こうやって、記録として残ってるのはその中の一握りで、
はい、
で、ロバート・ジョンソンっていうのは、27歳で死んじゃって、
あ、そうなんですか、だいぶ若いですね。
27歳で死んじゃって、はい、で、29曲しか、あれが曲がないんですか。そうそうそう。それで、で、その人レコーディングしたんだけど、
はい、
後々ニューヨークかなんかの、プロデューサーみたいな人が、
はい、
まとめたんだって。死んだ後に。
うん、
それで、ある意味そこで有名になったんだよ。だから生きてるうちは別に、ただの南部でブルースやってる、ちょっと有名な、ただの人だったんだって。
あ、じゃあそれはもう死後に、再評価というか評価されたってことなんですね。
うん、そうなんだ
って、
うん。そう。だから、なんか、天才にありがちな話だよね。
いや、そうですね。なんか、しかもこう、その頃のね、音楽だけじゃなくて芸術とかも結構そうじゃないですか。う
ん、そんでね、
はい、
今週ね、なんか、 映画にもなってんだ。映画の題材にもなるぐらいな、もう本当に伝説的なブルースマンで、はい、で、ギターがね、当時、信じられないぐらいのテクニックを持ってたんです、ギターテクを。
へぇ、うん、
一人で、一本のギターで、ベースを弾きながら、旋律弾くんだって。
それはギターで。
そう、一本のギターで。
出すってことですね。
うん。ベースの音を出しながら、もう片方で弾くんだって。それが、信じられない技術だって言って。で、一説には、クロスロードっていう歌があるんだけど、
はい、
そこのクロスロードって交差点だよね。
はい、
交差点で、悪魔に会って、悪魔にギターを調律してもらって、そこで上手くなったっていう伝説が生まれるぐらい上手かったんだって。で、その悪魔に。
映画ありますね。
うん、はい。クロスロードってやつ。
クロスロードっていうのがありますね。そうそうそう
そう、クロスロードね。ラルフ・マッチョのね。
そんなことが言われるぐらいのテクだったってことですね。
そうなんだって。うん。んで、
悪魔の音楽と書いてあるんですね。
そうそうそう、そう。ほ、うんで、さっき言ったスイートホーム・シカゴとかさ。
はい。
あとエルモア・ジェームスが有名にしたダスト・マイ・ブルームっていう。はい。歌があるんだけど、はい、これもね、ブルース好きな人にはむちゃくちゃ有名な曲なんだけど、はい、それもね、多分この人の曲なのよ。
あ、そうなんですか。
スイートホームシカゴもね、この人やってんのよ。
へぇ、
うん、わずか29曲の中で、で、エリック・クラプトンなんかね、クロスロードっていうのはね、むちゃくちゃカバーしてるしね。
あ、そうなんですか、
ね、う
ん。
そうそう、本当伝説的な人だよね。うん。で、もう音楽以外に興味がなかったんだって。
あ、そうなんですか。それもまたちょっと天才っぽいですね。
そう、音楽以外に興味がなくて、後のことはむちゃくちゃだったんだって。
へー。
うん。ほいで、酒とか。
死因ははっきりしてないって書いてますね。
そう。一説には、むちゃくちゃ、音楽以外に興味で酒飲んでむちゃくちゃやって、酒に毒入れられて、殺されたとか、あと射殺されたとか、
はい、
うん、いろんなしてたんだけど、でも、結局、27歳で、29曲だけ残して、死んじゃったんだって。
あ、なんか、エピソードがむちゃむちゃかっこいいですね。
ね。それで、後々に、やっぱり、こう出てきたっていうのが、はい、やっぱ天才だったのかなっていう、ね、必ずね、ブルースを辿っていくとね、この人が出てくるんだよ。
そうなんですか。
そうそうそう。
ブルース。もう最近はじゃあもうずっとブルースを聴いてるんですか？
最近ブルースだね。
はあ、
今もブルース聴きながら来ました。
あ、本当ですか。この間僕、偶然、もう超偶然新幹線が下道さんの隣になったことがあったんですけど、はい、あの時ちょっと漏れてたのもブルースですかね、もしかしたら。
あ、多分ブルースですね。
あ
最近ブルースブームなんで。
へぇ。ブルースはでも、曲調的にプロレスとの親和性はあんまりですか？ブルースで入場する人はいないんですか？
ああ、どうなんだろう。ブルースで入場してるものは聞いたことないけど、でもね、あれはブルースっぽいっちゃブルースっぽいな。ハルク・ホーガンがさ、
はい、
ジミ・ヘンドリックスのさ、ブードゥ・チャイルドで入場してたじゃない。
ブードゥ・チャイルド
ってブードゥ・チャイルドって知らない？ジミ・ヘンドリックスのブードゥ・チャイルドってやつで、ホーガンが、入場したんだけど、NW の時に。
ああ、うん。
あれはね、多分ブルースギターだね。
ブルース
あの手法は。
はい、
うん。ジミ・ヘンドリックスもさ、27歳で死んじゃってんだよね。
あ、そうなんです
か。そうそうそう。
天才は早死にしてしまうんですかね。
そういうがあるんだって、音楽界の、
はい、
なんていうかな、逸話で、27歳で死んじゃう人が多いんだって。
あ、そうなんですか。
で、27歳クラブっていうカテゴリーもあるんだって。ジャニス・ジャプリンとか知らない？
ジャニス・ジャプリン来たこと
ない、ね。知らない、はい、ジミ・ヘンドリックス、あと誰だ、なんとかモリソンとかも、だって言ってたな。
あ、27歳結構多いんですね。
うん、27歳で死んじゃう天才ミュージシャンが多いっていう伝説があるんだよね。うん、日本にもさ、 ブルースマンが。
あ、いるんですか？
いるんだよね。
日本でやってる人もいるんですね。
やっぱブルースってさ、日本語に訳すとさ、憂華なんだよね。憂鬱の憂に。
ああ、そうそうそう。その憂ですか。
で、憂華団とか。
あ、うん、いますね、はい。
あるんだけど、うん。だけどね、その、向こうの本当のブルースシンガーとかの話を見てると、はい、お前らにブルースなんか、ブルースができるわけないだろうって言うんだよね。なぜかっていうと、その時の、南部の、麺の畑の状況とかを知らない奴に、ブルースができるわけがないっていう。
まあでもそれはきっと多分、うん、当事者からするとそう言いたいでしょうね、きっとね。う
ん、ほんでブルースハープってあるじゃない。
はい。
ブルースハープを、ブルースハープをこうやってて、こう、お前はブルースハープできないよ。
はい。
うん、お前ミシシッピで走ってた電車の音がわからないだろって。
はい。
うん、それがわからないやつにブルースハープができるわけないとか、うん、その電車の音にいろんな思いがあるんだろうね、
はい、
あの人たちはこうこっから出ていきたいってずーっと思ってるわけだね。
それは象徴的なものだったんでしょうね、きっと。
そのいつかあの電車に乗って、俺は出ていくんだっていうね、それを、希望の音なのか、ね、もうちょっと、年取った人には、諦めの音になるのか、とか、
はい、
だから、その時の、その電車の音から、ブルースハープは、生まれてきたみたいな。だから、あの人たちが言うには、お前らにそのブルースができるわけないって言うんだって。うん、だからこの、根が深いんだよね、このブルースって音楽は。
ね、本当に、うん、最初に根が深いっておっしゃってたのは、そういうことなんですね。
そうそうそう、根が深いのよ。うん、そんで今のさ、黒人の音楽ってさ、
はい、アフリカンアメリカンの
音楽ってさ、攻撃的じゃない。
はい。
攻撃的じゃないんだよね。
ああ、そうですか。
ブルースって。
さっき、泣くようなギターって
言ってたよね。そうそうそう。憂鬱の憂に歌でブルースなんだよね。
はい。
だからブルースなのよ。うん。だから考えて、今の音楽は、攻撃できるじゃない。
はい。
うん。ふざけるなって。
はい。
その元気がなかったんだと思うんだよね。ああ。その時は。うん。だから、ブルースになったんだよね。だからこれ、本当に根が深いのよ、
はい、
うん。攻撃さえもできる元気がない状態の、そのアフリカ系アメリカ人の人たちが、から生まれた音楽だから、うん、これ、だからその人たちが、お前らにブルースができるわけないだろうっていうのもわかるし、
抑圧とか、うん、まあ、迫害とか、そういうところの中から、こう、絞り出てきたみたいな感じなんですかね。
そっから生まれてきたんですよね、はいうん。で、ジャマイカでは、
はい、
黒人は打楽器は、
アフリカ、アメリカってことですか
禁止されてなかったんだって。
あ、そうなんですか？
ジャマイカ。
はあ。
だから、霊園になったんだって。
なるほど。なるほど、なるほど。その時に使えたもので、変わってくるんですね。
変わってくる。両方とも根が深いよね。
根が深いですね。いや、全然知らないことですけど、いや、本当に、しかし本当にゲドさん、その、なんですかね、こう、向き合ったものに対して、ものすごい正しい知識を得られてますよね。
いや、なんかさ、こう、そういうの知っといた方がいいのかなっていう、こう、なんか思いがあるんだよね。
ああ、どうせ聞くんだったら背景とか、そういう、こう。
それの方が多分ね、興味は出るよね。
正しく理解したいみたいな。
なんか、もう本当に、こうちょっとブルースを聴き始めて、昔ってさ、
はい、
歌詞カードってあったじゃない。
ありました、ありました。
CD とか、ありました、ありました、レコードに。はい、あれが、今ないの残念だよね。あれをさ、
なるほど、
読むとさ、もっと興味湧かしてくれるんだよね。
はい、
あれも、あれがなくなったら俺すごく残念だと思うんだよね。うん、
ちょっとわかりますなんか、
そう、昔さ、はい、CD をさ、ブルースの CD を求めて買いに行くわけだよね。
はい。
で、 輸入 CD 専門店みたいなのがあって、はい、そのと、日本で売ってる CD の半額ぐらいなのよ、値段が。
はい。
で、ブルースとか古くなって、権利とかが失われてるものはもっと安いわけよ。
はい。はい、うん、パブリックドメインですよね。
うん、うん、それだから、それで結構ね、安いからってね、結構買ってね。で、まあ、そこには貸しカードはついてないんだけど、
はい、
例えば日本で出てるやつを買うと、はい、その貸しカードがついてて、で、そう読んでたりとかすると、あれは、そう、興味が湧いてきて、うん、それでやっぱり調べてみると、ああ、そういうルーツなんだとか、で、そういうブルースに関する、
はい、
ライブビデオとか、それにインタビューとかこう差し込まれるじゃない、はいはい、そういうのを聞いてると、うん、で、ブルースに詳しい人が出てきてさ、
はい、
うん、ブルースのルーツを語ったりとかさ、そのさっき言ったロバート・ジョンソンの映画をよ、はい、見たりとかさ、うん、そうするとね、さらに興味が湧いてね、これはちょっとね、根が深いね。
根が深い。今日のテーマ根が深いです、ね。
根が深いわ。
いや、そろそろ30分ということです、
ね。あ、本当ですか。
はい。あっという間でしたね。いや、でも本当にいや、本当にやっぱもう改めてですけど、やっぱゲドさんのその、
うん、
向き合い方が、やっぱすごい素敵っすね。
うん、いやいや、なんかね、そういうのをね、知った方がいいのかなっていう、うん、だからここで喋る、のも、ちょっと皆さんにも興味を持ってもらって、
はい、
なんかに、そういう、なんかに、人間のさ、はい、こんなもん黒歴史だよね。
あ、そうですね、
多分。はっきり言って、これ、ブルースなんて、人間の黒歴史から生まれてきた音楽よ、はい、これ。うん。だから、そういうのを知って、見た方が、
はい、
ちゃんとした、決断ができるんじゃないかなと思うね。うん。だから、いろんなことに、まあ、押し付けるわけじゃないんだけど、
はい、
押し付けるのは嫌なんだけど、だけど、興味がね、
はい、
持ってくれた人がいたら、いいなと思います。はい。はい、
この間のも含めて、ちょっと今、プレイリスト公開を今、
はい、
模索していただいてますんで、
ね、
これもちょっと先ほどのやつも。
じゃあぜひ、この俺のブルースの、
この間のやつと、
プレイリストも、
ブルースの
やつ。やりたいですね。
はい。公開して皆さんに、
はい。
その根の深さを聞いていただきましょう。
本当。
はい。
うん。
じゃあ以上はブルースの伝道師ゲドウさんでした。
あ、ありがとうございました。
お疲れ様でした。